今ちょっと電池が切れちゃいましたので、それでは今日ですね、与党共感を見る目は失うということで2回目ですね、交わりたいと思います。前回、バビロンのですねルーツについて、創世記から見たわけですが、シヌアルの地ですね、今のいわゆるイラク、バグダッド、それから例のフセインさんの、故郷にあったティグラート、あの辺り一帯を言います。そしてあの辺りからいわゆるニムロデというですね最初の王が出た、ね、そして人間のいわゆる王国を作っていった、あの辺が人類の文明の発祥の地なわけですね。でこのね、ちょっとその文化ということについて少し話しておきたいんですが、人というのは我々の信仰的に言いますと、アダムとエヴァが罪を犯して、そして神から切り離された、そして神から切り離されてエレンの園を追い出された。さあどのように生きればいいのか、私たちね考えてください。子供が生まれる、生まれたらすぐですね世の中にポンとこう放り出したとしますね、子供生きていけます？死にますね。動物っていうのは生まれてすぐ立ち上がってですね餌探して生きていけるんですよ。だけど人間っていうのは生きていけない。で最低ですね、大学までもし行くとすると22年間は親元で保護されるんですよ。こんな動物います？親のすねかじり、私もどんどん細くなってます。ありがたいことに。人間っていうのは裸であったら生きることができない動物なんです。なぜかというと、これをね学問的に言いますと本能が壊れている。わかります？動物っていうのはね生まれたらすぐ立ち上がるのが本能、誰も教えなくても立つんです。そうでしょ、馬すぐ立つでしょ、こうやって。そしてすぐ餌取るっていうのは本能なんですよ。だけど人間っていうのは一から何から全部面倒見てやんなきゃいけないでしょ。私もおむつ変えたよ、育児一生懸命やりましたよ。私結構楽しかった、育児は結構好きでしたね。主婦やってましたね、主婦、夫の方ですけど。そしていろんなことを教えて自分の身の回りのことができるようになる。そして今度ね人間はいわゆるコミュニティというものを作るわけです。一人ぽっちで置かれたらですね人間で生きていけない。だから必ずコミュニティを作りますね。そしてその中で何ができます？ルールができる。その中でお互いの役割分担ができてくる。そしてその中で自分が生きるためにお金を稼ぎ、そしてそれを用いて自分の、ね、必要を満たす、そういう交換が行われていく。そのお金がうまく回っていれば好景気なんです。ところが今みたいにお金の流れが偏っちゃってるわけね。この前も言ったけど年収200万以下の人が1000万人いるんですよ。今午前中やってました、ネットカフェ難民、50超えたおっさんがね1日9000円しか稼げない、月に10万円いかないの。だからねネットカフェで寝泊まりしてる。1000万ですよ、ワーキングプア、ね、こういう世の中に。なぜ一部には金余っちゃってる人いるんですから。そして今はオイルへみんな行っちゃってるの、中東へね。そして日本は今どうなってる？株からお金がどんどん引き上げちゃってるから株がズドーンと落っこっちゃってる。ますます人の心が寒くなって、ますますみんながこうお金出さなくなるから、ますます不景気になるんです。こういう時には金使わなきゃダメなんです。自分だけなんとかってタンス預金するから世の中不景気なんです。わかります？この信用創造っていうのね。100万円現ナマがあったとしても、それをみんながね信用創造していけば、これがね10%、10倍ぐらいになるので1000万のお金を生み出すんですよ。ちょっと詳しいことは経済学の理論ですから省略しますけど、 そうするとみんなの懐があったかくなる。今みんな縮まっ困っちゃってる。で流れなくなっちゃってる。つまり何を言いたいかと言いますと、人間のこの文明とかね、人間の文化とかね、人間の政治経済、そういうシステムというのは、神から離れた人たちが神なくして自分の生存を自分で維持するための装置なんですよ。そうでしょ。これを一番初めに作ったのが誰だったわけ？ニムロデです。このようにして王国、人間の王国がだんだんと大きくなっていった。そしてあの中東ね、これからますますあの中東が鍵になります。ますますガザの城壁が破られたでしょ。国境が破られましたね。23日かな、また大きな動きがあったのね。これからね、中東の動きよほど注意しないといけない。お金も全部あそこに集まっちゃってる。そうでしょ。オイルが今100ドル超えてますからね。あそこがどんどんパワーが落ちます。この世の中のパワーがあそこに集中してるわけ。ニムロデの地、シヌアルの地に集中してるんです。ですから彼らはそのパワーを使って世の中支配しようと思えばできるんですよ。アメリカの今金融機関サブプライム問題でね、ストーンと1兆円とかそういう10兆円というそういう損失出してるでしょ。その資本金をですね、増資するためにね、BS って知ってますか、貸借対照表の右側、この資本の部分がもう欠損してるんです。ですからそこに資本注入をする。そのお金どっから来てるんですか。オイルマネーです。だから今中東の助けなくしてはアメリカすら息をつくことができなくなってる。あそこにパワーが集まってる。ですからますますこのあのね、シヌアルの地、ニムロデの地、この世の中における影響力が高まってきます。このようにして人間というのは神なくして自分たちで生き延びるための術として、いわゆる文明を作ったんですよ。文化、政治経済、社会ね、そういうものを生み出したんです。アダムとエヴァがですね、政治経済の理論知ってたと思います？信用創造の話っていうのは逃避級数の無限逃避級数なんですけど、無限逃避級数ってアダムとエヴァ知ってたと思います？貸借対照表だとか損益計算書って知ってたと思います？まあこれ商売やってる方は分かると思うんですね。貸借対照表の左側が膨らんでくれるとリッチになれる、右側が膨らむとキュッキュになっちゃうんですよ。と言っても分からない人は分からない。私はよく分からない。経済の理論というのは貸借対照表、財務諸表を読めれば分かります。今こういういろんなそういうね、テクニック、システム、これらは全部神に頼らず人間だけで生きていくための術なんですよ。術なんです。そしてこのニムロデをね、起点というか、祖としまして、この地にいろんな文明が生まれていった。でちょっと簡単に歴史見てみますけども、この地にですね、いろんな文明出てきましたね。例えばですね、ここに書いておきました。アッシリアというのが出たのね。アッシリア、アッシリアで、例えばですね、まあ皆さん、ダビデとソロモンの話知ってますよね。ダビデが一応このイスラエルを、治めた。ね、あのみんながこう入ってって十二部族に割り当て地ができて、そしてそれを統一王国としたのはダビデですね。約紀元前1000年ぐらいの時です。そしてその後にソロモンが生まれた。で、そのダビデの罪というのは例のバテシバとの不倫ですね。それによって生まれた上の子は死んじゃいましたね。で、ソロモン、慰めの子が生まれた。ね、そのソロモンは、栄華を極めた。あのソロモンですらとイエス様言ったくらいに栄華を極めた。シバの女王が、ね、謁見に来るくらい。そして、世の富がまたあそこに全部集まっていったんです。あそこに。そしてそのソロモンは栄華を極めた。ところがあれはやっぱり病気ですね。女性に弱い。妾何百人いましたっけ。千人でしたっけね。わお、 そして異教の神を招いてバール神だとかそれぞれのね、その異教の神を招いてそのね、みんなが勝手に香を焚いたんです。別の香を焚いてたわけ。ですから、あのソロモンの亡き後、あのイスラエル国は北と南に分裂しましたね。BC900 年代に分かれてしまった。そして、特に悪かったのは北王国でしたね。ヤロブアムの罪と言いますが、偶像礼拝のメッカです。そして南王国、ユダとベニヤミンの南王国はまあまあ良かったんですけど、それでもやっぱりダメでしたね。で、まず一番初めに滅ぼされたのはどちらでしたっけ？北王国ですね。BC721 年ぐらいです。で、これ第二列王記の、ちょっと記事を見てもらいたいんですが、第二列王記の17章。23から33にね、その、様子が書いてあります。第二列王記、列王記下ですね、17章、22節ぐらいから見ると分かりますが、まあ、21節から見ましょうか。主がイスラエルをダビデの家から引き裂かれた時、彼らはネパテの子ヤロブアムを王としたが、ヤロブアムはイスラエルを主に従わないように仕向け、彼らに大きな罪を犯させた。で、イスラエルの人々はヤロブアムの犯したすべての罪に歩み、それをやめなかった。これヤロブアムの罪というのが北王国のキーワードです。簡単に言うと偶像礼拝。そして主はその23節、ついに主はそのしもべであるすべての預言者を通して告げられた。必ず主は預言者を通して語るんです、ね、主は何かをご自分の御心を明らかにしないでいきなり技をすることはない。必ず預言者が語るんです。しかしその民の心が固くならないためにその預言者を全部排除していく。うるせえこと言うなと、ね、みんな排除される。それによって告げられた通りイスラエルを見前から取り除かれた。こうしてイスラエルは自分の土地からアッシリアへ引いて行かれた。今日もそのままである。というわけで、これが約 BC721 年ぐらいの時です。アッシリアによって北王国は滅ぼされます。何のために？ヤロブアムの罪のためです。ヤロブアムの罪というのは偶像礼拝です。偶像礼拝というのは一言で言うと何ですか？私たちね、皆さんね、奈良の大仏行って皆さん奈良の大仏さん拝みます？僕は寺とか神社好きだって言いましたよね。だけどお寺行ってね、大仏さんあってね、こんなやり、拝みませんよ、私別に。あれは単なる芸術作品として私は見てるだけに過ぎない。皆さん偶像礼拝やってないよね。と思っているとやってる。表向きそういう偶像を拝むとかそんなのは、もうそういうレベルじゃないの、僕らは。やるわけがないんです。やるわけがない。この信教の自由が保障されている国でね、やれなんて誰も言いませんよ。やるわけがない。神社行ってカランカランカランとやってね、パンパンパンとやるわけがないんです、我々ですね。だけどもその心の中に実は偶像を持っているんです。それは何か、簡単に言うと主に頼るか別の何かに頼るかです。ですから私たちの偶像というのは、ね、今この世のこの現代における偶像というのは心の中に、心の中に置かれる。例えば人間関係、親に頼る、あるいは年を送ったら今度は子供に頼る、俺の老後面倒見てくれあるいは国家に頼るかもしれないね。今ガソリン減税25円安くしと騒いでます。あれやったら地方は惨めになりますよ。あれ2兆6000億ですが、あれによってですね、約5兆か6兆のですね、お金の流れを生んでるんですよ。それ一発でなくします。ですから GNP が約 0.4% 減少いたします。帰ってくるのはどこに帰ってくる？あのね、大衆ってのは愚かなの。例えばバブルの頃ね、バブル潰せ潰せってやった、叫んだでしょ、バブルは悪だ、バブルは悪だ、潰せ潰せ、みんなでギャンギャンやったの。それで不動産総量規制っていうのをやっちゃったの。一発でポシャりましたね。皆さん今の状況見てごらんなさい。皆さんハッピーになってますか？あのね、バブルっていうのはなくちゃダメなんですよ、経済においては。 バブルは悪だって誰が刷り込んでんの？あれは大衆の妬み嫉妬です。大衆っていうのは本当に愚かです。今25円のガソリン税もし削ったとしますね、これ回り回って自分の首絞めますよ。我々に金が回ってこなくなります。経済のシステム考えればすぐ分かる。公共投資というのは回り回って上数効果で我々を潤すんです。ところがそれが今ね、みんな悪だ悪だ。だから今日やってたそのホームレスのおっちゃんも、元建築の足場ね、あのほら足場の上を飛びの人ね、だからランドマークタワーだとかさ、東京都庁とか作ってたんだって。だから今やもう仕事が回ってこない、回ってこない。ああいう人たちがもう街に溢れてる。これから日本ははっきり言います、スラム化が起きてきます。スラム化が起きてきます。誰が損失被ります？大衆です。大衆ってのは愚かなのよ。目先のそういうものを追っかける、妬みとか嫉妬でもってそういう上の人を引きずり下ろす。例えば今医者見てごらんなさい。救急車で運ばれて受け入れ先がなくて30箇所からね、受け入れ断られて死んじゃったおばあちゃん、19箇所から断られて死んじゃった高校女子高生。はっきり言います、医者の側から言ったら素性のわからん患者は入れたくないんですよ。なぜ？迂闊に入れたもんなら訴えられるの。でこれが起きたのは、あの産婦人科医が逮捕されましたね、あれからです。あれで日本の医療は崩壊です。誰が損失こもるわけ？大衆です。愚かなものですよ。結局ああやって医者をね、医者は稼いでる。稼いでないですよ。勤務医なんてせいぜい言って1500万程度ですよ。2000万行く人は病院の副院長ぐらいです。1000万、1500、600万ですよ。それでもって夜中からね、あんな医者の、あのね、命預かってやってるわけでしょ。命削って。今過労死、医者の過労死がもう去年すごかったんですよ。7人出てる医者が過労死する。もう限界なんです、現場は。そういうの何にも知らないでね、医者は金稼いでる、医者はボロ儲けしてる。引きずり下ろす。誰が損失を思います？大衆です。愚かな者、大衆は結局自分の首を絞めちゃうわけね。というわけでちょっと話がずれましたけども、私たちの心の中に偶像を持ってるんです。国家に頼る。一番究極的な偶像は何？共産主義ですよ。国家が私の人生の全ての面倒を見てくれるんでしょ。共産主義っていうのは国家を神としてるんです。ですから我々ね、今何を私たちの心の中に頼りとしているか、まあ一番これが明確なのはお金でしょうね。金です。金があれば世の中は今動かせるんです。そしてこのバビロンっていうのは、まあこの中東っていうのはね、いわゆるお金ね、経済システム、大正っていうのがいましたよね。でシルクロードっていうのがずっとあって、日本にも入ってきたんですからね。であの正倉院という中にはあのシルクロードのね、いろんなものが全部収められている。そして文明を世界中にこうやってね、あそこから流していったんですよ。だから今例えば数学、数学のね基本はどこ？バビロニアです。天文学の基本はどこ？バビロニアです。全部あそこから今の学問の基本が生まれてるんです。わかります？そういうふうにしてこの地域はね、この神を抜きにして人間だけで生きるための術をあそこから全部生み出した。そして今はオイルが出てくる。オイルがですからお金が集まる。パワーがそこから戻ってくる。だから中東のね、位置づけってわかりますね。世界史における、あるいは今の地政学的な意味における位置づけっていうのは分かりますよね。パワーなんです、あそこは。すごいですよ。億単位のスーパーカーが現ナマで買っていくそうです。2億3億のスーパーカーをね、札束置いて買っていく。持ってけ。で今ロンドンがね、一時、まあ、ちょっと今ポシャってきてるんですが、オイルダラーでね、地上げです。地上げ、もうね1年のうち数日間しか使わないのにね、10億20億のコンドミニアムを買ってくるんですよ。そういう風になってる今で。今日本でもね、オーストラリアからね、あのなんで、ニセコ、北海道のね、 あそこにあのなんか好き客が来て、あそこでやっぱり1億2億のね、いわゆるコンドミニアムバンバン作ってる。からあの長野県の白馬、あそこもそうなんで、ちょっとミニバブルが起きてるんです。というふうにして、お金があればその地域をね、ある意味でコントロールできちゃうんです。コントロールできちゃう。というわけで、そのルーツが ここね、アッシリア、バビロン。そしてこの地域、はい、戻ります。聖書ね、24節見ますと、アッシリアの王はバビロン、クテ、アワ、ハマテ、そしてセファエルバイムから人々を連れてきて、イスラエルの人々の代わりにサマリアの町々に住ませた。それで彼らはサマリアを占領して、その町々に住んだ。彼らがそこに住み始めた時、彼らは主を恐れなかったので、主は彼らのうちに獅子を送られた。獅子は彼らの幾人かを殺した。でこの地域においてね、このサマリアっていうのは、イエス様がサマリアの女と会った地域ですね、スカルの井戸で。この地域に捕囚で連れて出ちゃったわけよ。そこでアッシリアの王はこういういろんな国の人々をそこへ連れてきて、そこに住まわせたんです。これがサマリア人のルーツなわけで、その各それぞれのね、民族の神をですね、その地で勝手に拝み出しているわけ。だからまさにこの北王国っていうのは、まあ不従順、ヤロブアムの罪によって滅ぼされたんですが、その後もなお偶像礼拝の地としてね、ずっとついている。いまだにサマリア人と言いますからね。で彼らはこういうふうにして、いろんな種族、いろんな民族のそれぞれの神を祀っているんです。はい、今日本見てください。日本ってまさに大好きでしょ。いろんな神様大好きでしょ。八百万の神様いっぱいいるでしょ。でイエス・キリストは、あれは西洋の神様だってね。西洋じゃないもんね。イエス・キリストってのは白人じゃないでしょ。我々と同じセム系ですからね。だけども世の中の人は神様はいっぱいいると思ってるわけよ。まあ、これローマもそうだったし、ローマもなんか万単位で神様がいたらしいですね。非常になんか似てるらしいんですけど。でそれぞれいい、その地の神を持ってきた、こういうのシンクレティズムと言います。例えばね、韓国はね、クリスチャンの数多いと言われますね。 30% 以上いる。ところがね、土着の信仰と結構ごっちゃ混ぜになってるんですよ、韓国。土着のね、いわゆる韓国の 土着のその霊的なものと一緒になっちゃってる。日本はまた日本でね、聖霊派あたりにどっか行きますと、わけのわからんね、わけのわからんことになってる。これその地の霊と融合してしまう。こういうのをシンクレティズムと言います。これが起きている。で今日本キリスト教はまさにそのシンクレティズムが起きてるんですよ。神の霊と言いながら、いろんなものがとにかく入り込んできてるわけ。まあ何度も何度も言いますけどね、本当に主の霊のものかどうか、主の霊だけのものじゃなくて、それにプラスアルファ何かを持ってきてる。ちょうどこのサマリアでね、その北王国の人が連れてかれた後に置かれるようなもんですよ。本当のクリスチャンがある意味でポンと覗かれちゃう。前回も言いましたけど、クリスチャンが捕囚になっちゃうわけね、連れてかれちゃう。そしてその後になんかいろんなね、霊を拝む人たちがそこに持ってこられて、これがキリスト教ですよってなっちゃってるわけですから、今その霊というのが非常にごちゃごちゃ混ぜになっちゃってるんです、この日本キリスト教。だからわけのわからん事件がいっぱい起きる。で私は前の事件ね、去年のあの牧師のあの事件ね、あの覚醒剤事件、それから今年の、またライフル銃散弾銃やったあのカトリックのね、ああいうのはまだ序の口だって言ってるわけ。もうそれはもう混乱しますよ、これからますます混乱します。これが北王国の状況。特に現代ではヒューマニズムとニューエイジです。ヒューマニズム、人間を主体にする、神が基準でなくて人間が基準なの。だから福音伝道もこういう伝道でしょ。神様は人を愛してくださったから、身代わりに御子を十字架につけたから、あなたは許されて天国行きですよっていう福音なわけ。これどこに視点があります？人なんだ。違う、イエスはなぜ十字架につかれたかというと、神が私たちを必要としたからです。わかります？地獄行きの運命の人を助けるために十字架についたっていうのは、これは人間を中心にした福音に過ぎない。だからありのままのあなたが高価で立っとい、嘘です。 私たちは十字架を経るということなしには神によって受け入れられないんです。受けられない、受けられない。だけどありのまま、すべてそのままでよし。嘘です。人間中心のヒューマニズム、これが今日本キリスト教に救ってます。ですから私みたいにうるさい子というやつは鬱陶しがらないね。鬱陶しがらない。ドクター・ルークは鬱陶しい。もう悪評判があちこちに立ってます。嬉しいことにね。悪評判立つとなんか私嬉しくなっちゃうね。いい評判が立つとやばい。これは要注意だ。悪評判立てられるということは、これは守られている証拠です。はっきり言います。ヒューマニズムですから、それを貶めるようなことを言うとみんな腹立てる。それからニューエイジ、いわゆるヒーリングとかね、今スピリチュアルブームでしょ。ああいう流れ。ですからあなたの将来を個人予言しますとか、ね、あなたの癒しをいたしますとか、ああいうことをやってる。あれスピリチュアルですよ。我々ね、このヒューマニズムとニューエイジ、これが今シンクレティズムを起こしている。北王国の状態が展開している。サマリアの状態になっているんです。そして2番見てください。バビロニア、まあニムロデがね、約 BC6000 年ぐらいで、初期王国ってのがあったんです。バビロンね、第一王朝からアッカドとかウルス第三王朝、まあいろんなのがあったんですが、一応ハンムラビ王っていうのを知ってますね。皆さん吉慶文字っていうのを知ってるでしょ。で、あのハンムラビ王がこの地をですね、まあ、大体 BC2000 年、まあ1000年ぐらいですよね、2000年ぐらいかな、まあ大体ね、そのぐらいの時に、統一をした。その後、まあ、アッシリアが入ってきたりするんですが、新バビロニアっていうのが大体 BC600 年ぐらい、ね、これがこのイスラエル、あのユダヤ王国との関わりになってくる。この第二王朝と、2番目のですね、新、こうじゃなくて、こうバビロじゃなくて、新バビロニア。これ BC625 年から539年ぐらい。そして、ネブカデネザルっていうのが出てきます。これが約 BC605 年ぐらいです。ね。そしてその後に、バビロンが滅びると、ペルシャ王になる。で、クロス王というのが出てくるわけですが、これまた後で見ます。こういう歴史を経て、あそこで王国の攻防が起きてきたわけ。わかります？で、その中で文明がある。いろんな経済が発達する。数学は発達する。ね。どんどん人間の、いわゆる知性、それから社会システム、から法律もそうでしょ。ハンムラビ王っていうのは人類で初めて、ね、あのいわゆる吉慶文字によって法律を作ったわけですよ。社会史、あの世界史でやりましたよね、昔。忘れました？私も世界史は赤点すれすれなんですけど、あまり偉そうなこと言えないんですが、こうやって法律体系から社会システム全部ここでできてきた。そしてこのヒゼキヤ王っていうのがね、出てきます。第二列王記のですね、20章を見てください。第二列王記の20章のですね、12節を見てもらいますと、ここにですね、ヒゼキヤ王っていうのが出てくるわけですが、まあ、あの日時計が遅れるっていう有名な話がありますけど、12節、その頃、バルアダンの子、バビロンの王、メロダク、バルアダンは使者を使わし、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。ヒゼキヤが病気だったことを聞いていた。ヒゼキヤは彼らのことを聞いて、すべての宝庫、銀、金、香料、高価な油、武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中及び国中で彼らに見せなかったものは何もなかった。一つもなかった。そこで預言者イザヤがヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人々は何を言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤ王は遠い国バビロンから来た。イザヤはまた言った。彼らはあなたの家で何を見たか？ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。するとイザヤはヒゼキヤに言った。主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものはすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されないままと、残されまいと主は仰せられる。またあなたの、あなた自身の息子たちのうち捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがあろう。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和で安全ではなかろうかと思ったからである。はい、ここでバビロンが侵入してくるわけです、ね、でこのヒゼキヤ王はですね、まあ、実はアッシリアとの対抗策としてね、バビロンとですね手を結ぼうという意思があった。 つまり分かります、軍事的な同盟関係を作って守ろうとした。このヒゼキヤの失敗って何かというと、主以外のものに頼ったんです、バビロン。しかもこの来たらですね、自分の中のもの全部見せちゃう。まあお人よしといえばお人よしですね。全部このバビロンの見せちゃうんです。皆さんね、我々が世と関わるときね、自分の中のもの、自分のね、もの全部世にさらけ出しちゃダメですよ。わかります？世の人たちっていうのは、我々がこのヒゼキヤ王のようにね、自分の中にあるすべてのもの、例えば、金、宝庫ね、銀、金、香料、高価な油、武器庫、そのすべてのものを見せちゃった。これどういうこと？隙与えてるんですよ。そうでしょ？敵に全部ある意味見せちゃったんでしょ？その敵に頼ろうとしてるんだよ。だからある意味でこびてるんですよね。こういうスタンスによって、このヒゼキヤ王はバビロンに攻め入れられるわけ。私たちも同じです。世の人との関わり、世との関わりね。我々の内側のものにね、秘密を持たなきゃダメです。今、キリスト教を見てごらんなさい。クリスチャンっていうのはね、ね、キリスト教はこういうものだ。そしてね、キリスト教はね、あなたをハッピーにします。キリスト教はあなたの人生をね、幸福にします。あなたをリッチにします。そういう本僕のところに送られてきた。パワーフォーリビングっていうので。世の中で成功する方法っていうパンフレットを送ってくれた人がいる。神の言う通りにやればあなたはリッチになります。成功者になります。こういったものをペラペラペラペラ世の中に何やってる？媚びてるでしょ。イエス・キリストを受け入れるならば、あなたは幸せになれる、ハッピーになれる、あなたの人生成功者になれる。これ何これ？媚びてるんですよ。信仰の叩き売りです。安売りです。わかります？私たちの信仰というのはそういうものではないんです。なぜ？奥義ですから。我々はそうやってね、切り売りするものではない。世の中の人にそういう形でね、彼らの期待に応えるようにしてそういうものを見せて、ね、聖書にこう書いてある、この通りにやればお金が入りますよ。お金が儲けられます。借金なくなりますよ。人間関係解決しますよ。あなたはハッピーになります。あなたはね、世でもって成功します。こういうものをやるっていうことは、まさにヒゼキヤ王の罪なんですよ。私たちの信仰ってのはそんな安っぽいものではないんです。成功するかしないか関係ない。ウォッチマン2の最後見てごらんなさい。20年間幽閉されて最後ボロ雑巾のように死んでいる。これ世の中から見たら何？成功どころじゃない。悲惨なもんです。惨めなもんです。そうでしょ？しかし神はそこで栄光を受けられた。私たちの信仰の目、基準と世の中の人、これは全く違うということです。神の栄光は人の栄光と真逆ですね。全く反対です。これを今全部そうやってね、御言葉使いながらご機嫌をとって世の中に自分をさらけ出してるんですよ。そうでしょ？これが今のキリスト教の状態です。ですからどんどんどんどん攻め込まれる。攻め込まれてるんです。ヒゼキヤ王の失敗を今行っている。最終的にこのヒゼキヤはおめでたいですね。予言してるんです、イザヤが。あなたの息子たちもバビロンに連れてかれて宦官にされる。そしたらね、ありがたい。あなた、この言葉ありがたい。何これ？自分が生きてる間は大丈夫、平和でなかろうか、安全でなかろうかと思った。皆さん、我々ね、今日本に生きてます。我々平和ですよ。そのうち北朝鮮からミサイル飛んでくるかもしれませんよ。だけど、とりあえず我々平和。今、はっきり言います。この平和の中でクリスチャンがボケてます。だから商売をやっている。少なくとも私で平和だ。もっと私たち危機感を持つべきです。危機感を持つべきです。なのに平和。そしてこのイザヤが予言してるのにね、トンチンカンが答えしてる。ありがたいわ。滅びの予言受けてありがたい。人間がこの霊的感受性を麻痺しますと、そういう状態になってきます。この危険とかそういうものに対する感受性が麻痺してる。おめでたい。まさに今の平和ボケした日本キリスト教です。 日本自体もそうですけど。そして第二列王記24章いきますと、第二列王記24章いきますと、エホヤキムの時代にバビロンの王ネブカデネザルが攻め上ってきた。エホヤキムは3年間彼のしもべとなったが、その後再び彼に反逆をした。それ徹底的にやられちゃうわけですね。やられちゃうわけです。というわけで、ここでもって、いわゆる、バビロンによる捕囚、バビロンによる、ね、まあ、エルサレムの略奪、これが行われる。イザヤの予言が成就するわけです。そしてさらにですね、24章10節見ますとですね、その頃バビロンの王ネブカデ、その前、見るとですね、9節見ると、彼は全ての先祖たちがした通り、主の目の前に悪を行った。ね、まあ、この、まだ攻め込まれてきても、なおこの悪を行い続けている。で、ついに10節行くと、バビロンの王ネブカデネザルの家来たちがエルサレムに攻め上り、町は包囲された。で、バビロンの王ネブカデネザルの町にやってきた時に家来たちは町を包囲していた。ユダの王エホヤキンはその母や家来たちや高官たち宦官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕囚したにした。これで、捕虜にした。これはネブカデネザルの治世の第8年であった。そして13節、主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、イスラエルの王ソロモンが作った主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った。主の告げられた通りであった。そしてみんな、バビロンへと連れて行かれてしまった。こういうわけで、この、神の、ね、王国は滅びてしまう。北が BC721 年。で、南は BC586 年くらいです。というわけで、このね、彼らがそういうバビロン、あるいはアッシリアからこういう目に遭う一番の理由は何でした？主に立ち返らない。主に立ち返らず、そして、主のね、お言葉に従わない。主は必ず預言者を起こして語ってんだよ。だけどそれに対して応答しないんです。何を言ってるか。ありがたい、ありがたい。平和ボケして。あるいはそういう人たち、うるさいことを言う人たちを排除するんですね。預言者を排除するということは、主ご自身を排除することです。そして政治的な力学に従って、ある時はエジプトに頼る。ある時はアッシリア。ね。バビロンに頼る。そういう周りのその政治力学の中でこっちにつくかあっちにつくか、そういう形で王国を何とかしようとやったわけでしょ。これは何？政治です。今ね、キリスト教の中でもいろんな団体があるわけ。なんとか同盟、なんとか教団、なんとかかんのね、いろんなのがあるわけ。いくつあるの？あのね、キリスト教の教派が分かる本っていうのがあるんですよ。あれ読んだら余計分かんなくなった私一応持ってます。これで系図があるんだ。系図がある時にね、今までずっとバラバラバラバラ来たと。第二次大戦の時何がありました？日本キリスト教団一部二部なんとかってなって、全ての教団がそこで一つに集められたでしょ。そしたら日本キリスト教団の通りなんとかっていうね、一番の人なんて言った？今やようやく我らキリスト者の悲願が達成せり、ここに教会の合一がなされたと。ついては我らキリスト者は自らの十字架を追うて自らを否んで天皇の臣民として大東亜共栄圏だ、ね、八甲一王の実現のために邁進すべし。何これ、真理。そして柏で打ったんだよ。それに入らなかった人たちがいた。例えばミノミッションの人とか、あるいは今日あのブラザレンの人とかね、これエホバの証人です。彼らはその合同のキリスト教から大いなる迫害を受けてるんです。それでその日本キリスト教団は韓国行って韓国の兄弟姉妹殺してるんだよ。暗部です。 日本キリスト教の暗部です、歴史の。殺してる。そして戦後それを解体してまたバラバラになってた。合一がなせりって嘘でしょ。私たちが一つになるっていうのはそういう組織をね、あの組織この組織を集めて、そしてなんか連名書かなんかやって契約書かなんかやって一つになるわけ？違う。これは大いなる欺きです。そしてこういう動きが今エキュメニカルと称して起きつつあるわけよ。カトリックとプロテスタントの一つから始まってね、もっと言うと仏教とも一つだ、ヒンズー教とも一つだ、全部宗教は神に至る道はいろいろあるんだから一つだ、それぞれ世界平和が成り立つ。本当？嘘です。神は排他的です。救いに至る皆は何？イエスのみです。これを言うと狭い、これを言うと偏教だ、カルトだ。何でも許して愛して受け入れて、何これ、北王国です。ですからいわゆるそういうね、なんとか理事会がね、こっちの理事会とね手を組む、そして私たちの教団の強制を大きくしましょうとか、こういうのは全部この場、あのエホヤキミたちのやってきたことなんですよ。でしょ。私たちというのはそういう意味でのパワーは持たなくていいんです。一切いらない。我々は何の役にも立たないおじさんおばさんでいいんです。そういう政治的あるいは力学的なものによって私たちは動かないんです。またそういうものを頼りとしないんです。私たちが頼りとするのは何ですか。ただ一つ、アメン、イエスです。権勢による、力によらず、我が霊によると主は言われる。見かけそういうふうに大きくなる、ね、見かけ大きくなってですね、そういうパワーをデモンストレーションする、これ人の目を引くんです。欲しいんです。私たちはそういうものに組みしません。我々が欲しいのは何か、命の一つです。マタイ13章を見てください。で、まあ、ここでヒゼキヤたちね、バビロンに連れてかれるときに、まあ、ちょっと今読みませんでしたけど、目を潰されてさ、ね、目が見えなくなる、盲目にされちゃうんですよ。そうでしょ。まことに視界を、目を失われちゃうんです。我々がバビロンに連れてかれるということは目が見えない状態になっちゃう、なってしてしまうんです。で、まあ、バビロンの中でも主はちゃんとね、ダニエルたちをちゃんと生かすんですけど、これまた次回見ますが、私たちがこのバビロン、つまり、世、まあ、時にはもうキリスト教もそうです。私はもうこのキリスト教というのはほとんどバビロン化していると私は思ってます。バビロン化してますもん。そしてこのバビロン化したものとどのように関わるかということですが、13章を見るといわゆる種まいた、ね、でこの種を道端にまいたのは鳥が持ってっちゃった。鳥ってこれサタンでしょ。別の種が薄い岩地にまいた、土が深くなかったので芽をすぐ出したけど日が昇ると焼けちゃって根がないので枯れた。茨の中に落ちたが茨が伸びて塞いじゃった。こういうの何かっていうと、要するに世のもの、自分の生活、自分の生存、ね、自分の何かを思い煩う心なんですよ。あれ世のものでこう踏み固められた心ね。お金どうしよう、お金どうしよう、もうどんどん我々の頃こう踏み固められていくんです。そうでしょ。人間関係で裏切られたの、傷ついたので、こう踏み固められていく、根が張らなくなるんです。そしてまたいろんなものが次から次へと来て、この茨が生えてくる。ね、それによって失速するんです、命が。この茨っていうのは別にあれですよ、世の中のものだけじゃないですよ。キリスト教の中のいろんなもの。これによって多くのクリスチャンが失速してるでしょ。息がつけないんですよ。キリスト教の伝統だとか価値観だとかそういったものによってですね、あるいは教団のなんかあるでしょ。1-2-2-2、我々はこれを信ず、これを信ず、これからはみ出たものはもうアウトだと。そういうものによって私たちね、心がですね、茨が生えてきてですね、まかれた種がそれで抑圧されていくわけです。バビロンのすることっていうのは何をしたいわけ？ 神がしたいことは何よ。神がしたいことは何。命を豊かに成長させることです。ならばこのバビロン、つまり神の敵がしたいことは何。命を阻害することです。わかります。いろんなパフォーマンスやったり、いろんな、ね、伝統やって、伝道方式正解やって、みんなでわーわーわーってやってるけど、あそこに命がある。命の豊かさがそこにありますか。ない。パフォーマンスです。バビロンですよ。自分たちがこれだけのものをできた、これだけのもの、そういうものをバーッとこうデモンストレーションするという例は何の例。バビロンの例です。きらびやかなんです。バビロンには皆さん知ってますよね、あの空中庭園というのがあったんですよ。空中庭園、どういうものか私も知りませんけど、空中庭園、ものすごいね、あれが、まあ、王宮に住んでたんですよ、バビロンの王は。デモンストレーションなんです。自分のパワーのデモンストレーション、これはバビロンの例です。しかし主のデモンストレーションというのは何ですか。主のデモンストレーションというのは野の花を見よです。力何もないんだよ。野の花を見よ、空の鳥を見よ、主のデモンストレーション。それで主はそのね、花を見て、栄華を極めたソロモンですらこれほどに着飾ってはいない。そこに出てるのは何？命のデモンストレーションです。花なんて簡単よ。ぴゃんと蹴飛ばせばそれおしまい。ちょんとつまめばそれで花おしまいです。そうでしょ？だけどもそこに主は栄光を表しているんですよ。私たちの主のデモンストレーションの仕方と今のキリスト教のデモンストレーションは全く逆へ行ってます。そして多くの人の大衆の目に受けるものをやって、きらびやかなものをやって人々を集める、こういうものって何。バビロンです。バビロンです。バビロンの例がもうキリスト教の中にも満ちている。私たちがもしこの命というものを見てなかったら容易に騙されます。命は茨の中で窒息させるな、命の種をつまんで、ね、持ってかれるな、そしてまた薄い地のところに撒いたら根が張らない、逆に言うと根が張るような良い地、別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60、あるものは30倍の実を結んだ、耳のあるものは聞くが良い。主は押し売りしません。耳のあるものは聞けばよい、後のものは別にいらない、これが主です。前々回言いましたね、主の愛ってどういう愛でしたっけ。選別する愛である。何でも許して、何でも受け入れ、何でも OK、 違う。あ、なんでああいうことやりたい。牧師が人を集めたいからですよ。うるさいこと言うと人がみんないなくなるから困る。何でもいい、いいですよ、あなたの信仰いいですよ、あなたの信仰、はいよ、オッケー。それぞれの民族の信仰をサマリアで許したのと同じことをしている。商売です。バビロンの特徴は後でまた黙示録で見ます。二面があるって言いましたね。宗教と経済です。その経済では人の魂すら商売の対象になっている。人が売買されている。今日本そうじゃない。この前見ましたね、私ね、グッドウィル、車でね行くときに隣にね、あのマイクロバスがあった、ね、若い人たちがねずらっと乗ってるわけよ。それであれなんだこいつらと思ったわけ。でみんな携帯こんなんやってるね。でその車のあれ見たらグッドウィル、日雇い労働派遣です。今回営業停止になったでしょ。あれクリスチャンだよ、あの社長。田園調布に住んでる。軽井沢にですね2000坪高の別荘持ってるんだよ。でね、日曜日はちゃんと教会行って礼拝してます。クリスチャンが神の栄光をみんな傷つけてる。見てごらんなさい。この前 の文科省の大臣の奥さん、みんなから金集めてさ、知らない？なんだっけ、何大臣なんだっけ、俺奥さんが勝手にやった、俺は知らねえって逃げてた、いたじゃない。あの奥さんカトリックだよ。 でみんなあの支援者から金集めてさ、何十億だか金集めて返せません。カトリックですあれ。でテレビでさ取材に追われてね、どっか四ツ谷とかどっかのカトリック行ってさ、お祈りしてます、それカメラに撮られちゃって、こんなの主の栄光。今はっきり言います、悪いことやってるのキリスト教徒ばっかりじゃない。主の皆が今引きずり下ろされてるんですよ、じゃないですか。こういう状態の時に自分がハッピーになって、自分が成功者になって、自分の教会でかくして、自分の何かね、そういうことやりたくなります。私たちはそういうの見てどう思うべきですか。神の名が汚されてる、イエスの皆が引きずり下ろされてるんです、どう思うべきですか。でしょ。そしてキリストのいわゆる命がみんな窒息してね、みんなもう息できなくなっちゃってるんだよ、クリスチャンが。そうでしょ。バビロンによって窒息させられている現状です。我々もこのね、いろんなことでこの茨ね、伸びてきて塞いでしまう。あのことどうしよう、このことどうしよう、いろいろいろいろ、みんなその一つ一ついろんなネタがあるんです。皆さんあるでしょ。体の健康だとかね、子供のことだとか、いろんなもの持ってる。あのね、私たち大事なことはね、自分がね、そういうものを持ってるということを認めることです。一番困るのはね、病気なのに病気であることを認めない、知らない人、これはどうしようもない。自分が病気だということを分かってる人は救いようがあるんです。問題を抱え、その問題と直面するかどうかです。みんなこの状態で茨の中にね、塞いじゃっていて、命が窒息してるんだけど、その意識すらもうなくなっちゃってるわけ。そしていわゆるね、キリスト教の儀式礼拝、ああいうの守ってればそれでなんかお勤めやれてるから自分は真っ当なキリスト教徒だと思い込んでいるわけ。命がないんです。これがバビロン化です。攻め込まれちゃってるの、ネブカデネザルによって。言ってること分かります。このイスラエルのあるいはユダの歴史を見るときに、私たちの個人史をそこに見るべきです。私たちのパーソナルヒストリーがそこにあるわけ。我々がね、バビロンとかアシリアとかそういうエジプトだとかそういう大国パワー、そういったものに頼るとき、私たちは何を犯しているの？偶像礼拝です。ヤロブアムの罪です。そしてそれを全部さらけ出して、ね、見せびらかして、そうすると連れられていって盲目にさせられる。私たちこういう状態の時どうするか。ロマ書見てください。ロマ書3の3から7。まあ、ここはあのユダヤ人の優れたところを語っているわけですが、まあ、ユダヤ人も今ね、非常にね、かたくなになっているわけですけど、3節。では一体どうなのか。彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰することになるのか。ユダヤ人の不真実が神の真実を無に帰するのか。違う。違う。たとえ全ての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきだ。あなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれるときに勝利を得られるためであると書いてある通り、しかしもし私たちの不義が神の義を明らかにしたとする、明らかにするとしたらどうなるか。人間的な言い方をしますが、怒りを下す神は不正なのではない。絶対にそんなことはない。もしそうだとしたら、神は一体どのように世を裁くのか。でも私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私は、がなお罪人として裁かれるのか。しかし善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけない。何言ってるか分かります？ 私たちが茨の中に閉じ込められバビロンに攻められるとき、私たちはバビロンが悪いって言えるわけ。例えばね、詐欺に遭う人っていうのね、騙される人、騙される人っていうのは騙すやつが悪いの？よく女性、私は男に騙されてばっかし、見つけども見つけども裏切られ裏切られ、誰が悪いの？男が悪いの？違う、本人にそういうつけ込まれる何かがあるからです。騙す人は騙せない人とね、騙せる人を見分けるんです。あ、こいつは騙せる。そういうのね、まあ専門用語では脅迫反復っていう、自分の問題を解決しない、自分の問題をね、いつまでも隠し持ったまま、自分のね、心の中の真実をね、ちゃんと処理しないで、それを偽りごまかしやってると、同じことを何度も何度も繰り返します。そして何度も何度も裏切られて傷つき、世の中を恨み、人を恨み、そういう状態に陥ります。誰の責任？その人の心が病んでるからです。騙すやつが悪いのは当たり前なの。男はみんな悪い。私もそう。若い頃のことをいろいろ思い出しますとね、悪い野郎だな。私たちがそういろんなね、バビロンからつけ込まれる、バビロンから圧迫される、その時何を問うべき？私の心です。私の心の中に不真実があるからです。偽りを持ってるからです。妥協を持ってるからです。何かバビロンに頼りたい、イエス、アッシリアに頼りたい、エジプトに頼りたい、そういうものを持ってるからです。だからつけ込まれる。だから牧師が商売やるの。そういう信徒見て、私のとこに来い、個人予言してあげる、癒しを祈ってあげるね、うん、献金よこせ、商売だ。本当驚きますよ。インターネットあるんだもんね。癒しの祈りをして差し上げます、無料ですって。え、なんか書く必要あんの？無料でお祈りしますはぁ、あ、そういうの書かなきゃいけない。何それ、商売。そうでしょ。祈りってお金もらったから祈りすんの？なぜつけ込まれます？その人の心が主以外のものを仰いでるからですよ。というわけで、私たちは不真実に対してはね、それをどうするわけ？光のもとに置いてもらうことです。嫌ですよ。自分の真実を直面しなきゃいけない、ね、自分の鏡見るとき嫌でしょ。あそこが気に入らない、ここが気に入らない同じ、私たちは心の真実をね、神の前、あるいは御言葉に関わるときに鏡に映ってんの。だからそれ見たくないんです。ヘブル見てください。ヘブル、ヘブル4章、まあ、こう何度も言いますが、神の言葉、4章12節ね、神の言葉は生きていて、力があり、両諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができる。作られたもので神の前で隠せおせるものは何一つない。神の目には全てが裸、さらけ出されている。私たちはこの神に対して弁明をする。御言葉は私たちの心を暴く鏡なんです。だから御言葉って嫌なの。語られたくないんです。あのね、インターネットでいろんな牧師の説教聞いてください。御言葉語りませんよ。ニューエイジ、ヒューマニズムです。あるがままのあなた。あるがままっていうのはね、森田療法っていうのがあるんです。神経症の治療。あれであるがままっていうの言ったのよ。受け売りです。いろんな世の中のそういうものを受け売りしてキャッチコピー作って人を集めてる。私たちは御言葉をそのままに語る。 御言葉は嫌なの。なぜ？自分の霊と魂を切り分けるからです。そして自分の心の考えやいろいろな考えや計り事が判別されてしまうんですよ。鏡に全部映るの、自分のいやらしさが。わかります？私たちはこうやって心の自分の心と対面する必要がある。でここで自分の偶像が映るわけ。偶像がヤロブアムの罪が暴かれるわけです。わかります？この時に私たち逃げてれば一生それに追われますよ。我々はここで今この時にそれを対処する必要がある。分かった瞬間にそれを対処する必要がある。捨て去る必要があるんです。第二テサロニケ 3-3 を見てください。第二テサロニケ 3-3、私たちはしかし主は真実な方ですから、あなた方を強くし悪いものから守ってくださる。はい、皆さんを守るお方はどなた？エメン。すべて他のものに何か当てにする、他のものに頼る、他のものと、ね、連携プレーをする、他のものに心を寄せる、他のものに何か自分を自分のこの置き場を置こうとする、これは全部偶像礼拝です。徹底的にこの真実な方、そして私たちのこの不真実はむしろ主の真実を明かしして栄光化するチャンスだとロマ書にありましたね。だから大胆にその不真実を主の前に持ってっちゃえばいいんです。わかります？その時にそれを御言葉によって切り捨ててもらえばいいわけです。でこの時に我々はマルコの 9-50、見てください。私たちがこのバビロンと関わる時にこう書いてあります。塩は効き目のあるものだ。もし塩に塩気がなくなったら何によって塩気を取り戻せるか。あなた方は自分のうちに塩気を保て、そして互いに和合して暮らせと書いてある。これ別のところでは塩気が塩気を失ったら何だって言いましたっけ。踏みつけにされるって言ってる。バビロンによって踏みつけにされるんです、クリスチャン。だから見てごらんなさい、グッドビルの社長、あの頭すげえなこれパッあの社長のやってること、世に踏みつけになってるんじゃない。文科省大臣のあの奥さん、カトリック教徒、踏みつけられてるじゃない。昨年もう一昨年か、あの牧師裸でね、覚醒剤やって女性殺して自分も落っこっちゃって死んだ、パンツ一丁で死んだ。踏みつけじゃない、みっともない。それが生を通ってる牧師だよ、あれ。あのジェリコとかってやってたでしょ。僕あれ行ったことある、松沢牧師、あのメッセージしてましたよ、アーサー・ホーランドで一緒に。あの頃よかった、92年くらいはね。だからだんだんおかしくなった。で最後の時はもう全然ダメ、あのあそこでやったアレギアケコロシアムでね。で僕はあそこで裏方にいて、あそこでねこうギター弾いてた兄弟知ってるんだよ。裏方で何があったか全部聞きました。神が働くわけがない。もうきらびやかでしたよ、韓国からいろんな人呼んでね。でもきらびやかなことやったの、全然主の臨在なかったです。なかった、イベントになっちゃった、イベントになっちゃった。我々踏みつけられちゃうんです、塩気を失うと。そして和合するときにはね、いい、互いに和合、塩気を持って和合せよと言ってるんです。僕とあなたは仲良し、嘘です。嘘のものは嘘と言わなきゃダメな。あなたおかしい、あなたやってることおかしい、病気だ。我々は塩気を持たなかったら本当の意味で和合できません。蜜の味ってあるでしょ、他人の不幸は蜜の味、知らない ねえねえ、あの人の奥さんね、こうしてね、あの人の同時にリストラされてかわいそうなのよ、大変ねってニコニコしてんだよ。そうでしょ、噂話ってそういうもんです。そういういい蜜、なんかねこうベトベトしたもの、甘ったるいものは腐敗します、発酵します。わかります？ あなたは豪華でたっとえ神の VIP、 僕もあなたも VIP、 発行しますよ。気持ち悪い。私たちは塩気を持つべきです。しょっぱい人、辛い人、これが和合するための鍵です。でしょ。だから今はそういうね、嫌なの、そういうの聞きたくないの。真実を語る人のことは嫌なの。わかります？人はその真実から逃げたいですから。だからいろんなねことをごちゃごちゃごちゃごちゃやるわけ。だから人を見た時に、ある人がいろんなことやってる、その心の真実を何か隠す、隠蔽するための行動だと見た方がいいです。それが人間の行動振る舞いになってくるんです。表向き御言葉使ってもね、嘘です。コロサイ 4-6、 あなた方の言葉が、まあ、外部の人に、もうちょっと前から見るね、外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に用いて生かして用いよう。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにせよ。そうすれば一人一人に対する答え方が分かる。これが私たちの言葉です。塩気を持った言葉を語る。第2コリント 4-6、第2コリント公開であります、光が闇の中から輝き入れようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださる。私たちはこの宝を土の器の中に入れている。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかにされるためである。えめ、私たちの霊と魂が切り分けられ、これは何の働きによるの？十字架ですよ。十字架の働きが行われるときに、私たちは自分の力か神からの力かが切り分けられるんです。そしてこのときに私たちはね、こう書いてある。私たちは四方八方から苦しめられるが窮することはない、途方に暮れているが行き詰まらない、迫害されているが見捨てられることはない、倒されるが滅びない。これが神の力です。そしていつでもイエスの死を好みに帯びていますが、はい、鍵、イエスの死を帯びることです。これがないパワーを求める。これは大いなる欺きです。私たちが魂と霊を切り分けられ、御言葉によって切り分けられるとき、自動的にこの死の力が働くか。この死の力が働いているときには何て書いてあるわけ？それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためであると。何の命？イエスの命です。そして、私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されているが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためである。イエスの命、命のイエスのパワーが、これ命のパワーですよ。これが現れるためには何が必要なわけ？死です。そして、12節。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働く。そして私は信じた、それゆえに語った。これが神のパワーの現れ方です。必ずこの十字架の死を経て、私たちの死にあって働く力、これがバビロンの力と、ね、神の力を見分ける鍵なんですよ。わかります？ここのところをみんな欲目がくらんで、この十字架を回避して、デモンストレーションのための力、何かをそういうものを求める。これがバビロンを引き寄せるんです。そしてバビロンは最終的に何をします？全部補修としていく。で、前回言ったように、神の祭壇のものはどこへ持ってかれましたっけ？シヌアルの地へ持ってかれた。わかります？これが補修に遭うクリスチャンの塩気を失った、踏みつけられた人々の運命です。今全部富も中東に集まってる、権力も集まってる。だからあんなハンドボールであんな不正がまかり通るわけでしょ。パワーを持つ者が正義になっちゃってるんです。これに対して我々は何を宣言するわけ？十字架です。 十字架が切り分けるの。この十字架によって神のパワーが働きかけるわけ。これは私たちの死にあって働くパワーです。それこそ純粋な神の力なわけ。アーメン。祈りましょう。イエスよ、感謝します。おお、この人の営みを見るとき、このイスラエル、ユダの歴史を見るとき、アッシリア、バビロン、そしてペルシャ、またギリシャ、ローマ、この歴史を見るとき、人を知ることができます。神から離れた人類がいかに自分の生存を保ち、いかに自分を生かすために、このような社会システム、経済、文化、学問を発展させてきたことでありましょう。ダニエル書にある通り、終わりの時代には知識が爆発すると書いてあります。今や人類は DNA すら合成するのであります。そしてそれを持って生命をコントロールしようとする、そこまで人類の野望が進んできております。主よ、人の根本的な誘惑は神のようになりたい、自分が神になりたい、自分の意思を用いて全てをコントロールし、自分の意思を用いて全てを支配したい、これが人であります。そのために知恵を求め、経済を求め、権威、権力を求め、知識を求める、これが人間の在り方であります。善悪の木を食べ、知識を膨らませ、魂を膨らませた人類の運命、真実をこの歴史にあって見ます。イスラエルもユダもその例外ではなく、ダビデ、ソロモンですらその過ちに陥り、そしてアッシリア、バビロンによってこの神の国がバビロンへと捕囚にされてしまったのであります。主はあなたの栄光はどこへ行ったでありましょうかとエレミアは泣き叫びました。主よ、あのエレミアの霊を今私たちに与えてくださいますように。この悲惨な状況、このキリスト教の貧しさ、主よ、何ということでありましょう。あなたの皆がこれほどにまで引き下げられている状況、主よ、私たちがもっと嘆くことができますように、エレミアと同じように泣くことができますように。憐れんでください。そして主はあなたの栄光を再び表してくださいますように。しかし主はあなたはこのバビロンにおいても少数のものを残しておかれました。ダニエルたち、そこで御言葉を守り、世と妥協することなく、バビロンと妥協することなく、ただあなたのみを頼り、あなたのみを信頼し従った少数の者がいたことを感謝します。このようにして御言葉が保たれたのであります。むしろそのバビロンにおいてこそ聖書が編纂されたことを感謝いたします。あなたの言葉がこのようにキープされていたことを感謝します。あなたは真実であり、あなたが裁かれるとき、それはあなたの栄光であります。 この人間の不真実を通してむしろ神の真実が明らかにされることを感謝いたします。私たちも今心をあなたの前に置きます。ヤロブアムの罪から私たちを今解放してください。あなた以外のものに頼る、あなたの以外のものを当てにする、また見かけのもの、目に見えるもの、そういうデモンストレーション、あなた以外のものに心を休んじようとする、安心を得ようとする、主よ、その偶像を今あなたが取り除いてくださいますように、あなたに立ち返ることができますように、むしろ私たちの不真実を通してあなたの真実が明かしされ、あなたの栄光となるのであるように、今私たちはあなたに立ち返ります。あなたが主であります。この人の攻防、国家の攻防、今主よ、あなたは日本にある種の悲惨を許されていると思います。これからますます混乱が起き、人の心が荒れ、人がさまよい、そしてこの経済システムの中において人の魂すら売り買いされ、人の尊厳が踏みにじられ、そしてあなたの皆が地に落とされているという、この状況をあなたは今許されていることを私たちは見ます。主よ、何故でしょうかと。主よ、この国をどのように。主よ、私たちもエレミアと同様にあなたの前に求めることができますように。神の形に作られた人がこのバビロンの霊によって捕囚とされているのであります。クリスチャンですがこの神殿の細部と同様に死ぬあるの地に収められてしまっております。何の役にも立たず捕囚とされ捕虜とされ、主よ、どうぞ憐れんでください。あなたの裁きは神の家から始まります。今このような悲惨な事件が起き、あなたの皆が恥ずかしめに遭っていることを許されているのは、あなたの洗練の技が始まっている兆候であると私たちは信じます。一度すべてのものが暴かれる必要があるでしょう。今まで偽りの上に立て上げられてきたものを、主よ、あなたは自らの手を持って打ち崩そうとしておられることを感じるのであります。見分け目の時が来ていると感じるのであります。そして目の前にあるものは人間的に言えば一切希望のない悲惨な状態になるかもしれません。しかしそこがあなたの誠の御業の出発点であります。一切人の何かが弱らない、人の関与しないところであなたの復活の命が現れることを感謝いたします。そのために主、あなたは少数のものを残されていると信じます。私たちは数を頼りとしません、知恵を頼りとしません、経済を頼りとしません、権力を頼りとしません、地位を頼りとしません、学問を頼りとしません。私たちはただあなたの霊によります。権勢によらず力によらず我が霊によると主は言われる。どうぞその主の霊に身を預けることができますように。そして私たち役に立たないものを、無意味なものを通してあなたの栄光が現れるように、主よ、あなたが私たちをそのように選んでくださっていると私たちは信じます。無力なものを通して働かれるこの神のパワーが現れることを感謝いたします。誠にバビロンに対して宣言する、主の十字架によってお前は打ち破られている、私たちに対して何の力もないことを宣言する。 ハレルヤ。宗教の霊から解放されたことを感謝します。この世の霊から解かれたことを感謝いたします。委ねるように、ハレルヤ。見よ、私があなた方に抱いている計画はこれであると主は言われる。それは災いを与えるものではなく、あなた方に希望と平安と将来と命を与えるものである。ハレルヤ。Yes, yes, yes, yes. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Oh, my love, Sandoval. Oh, Sandoval. Oh, Sandoval. Oh, Sandoval.この主、生ける主に今立ち返れたことを感謝いたします。あなたこそ私たちのすべてのすべて、今も生きる主であることを感謝いたします。復活の主であることを感謝いたします。ハレルヤ。